特集手話心の架け橋、八幡浜市手話言語条例施行。八幡浜港前緑地公園で笑う、楽しい、大切など皆さんの好きな手話をされている様子の写真が掲載されています。手話と聞いて皆さんは何を思い浮かべますか？単なる身振りやジェスチャーを想像するかもしれません。しかし手話は歴史とした言語です。日本語が音声と文字でコミュニケーションを図るように、手話は手の形や動き、表情、そして空間を駆使して複雑な情報や感情を伝えることができます。4月1日本市では手話が言語であることを明確にした八幡浜市手話言語条例が施行されました。今月の特集ではこの条例に込められた誰もが尊重し支え合う共生社会への思いを手話サークルの方やろう者の方にインタビューしました。手話が開く豊かなコミュニケーションの世界をぜひご覧ください。ろう者とは手話を言語として生活している耳の聞こえない人、難聴者とは音は聞こえるけど聞こえにくい人、中途失聴者とは言語を覚えた後に途中で聞こえなくなった人のことです。歩みの会のモットーは、遅れてもいい、休んでもいい、でも続けてほしい。岡野幸恵さん。手話に関する活動に長年尽力。岡野さんは手話の講座や研修会での指導、さらには愛媛県手話通訳士協会や愛媛県聴覚障害者協会の活動を通じて、手話を言語と認め、ろう者の人権擁護と社会参加促進に長年尽力されています。手話で心が通じ合う瞬間、1978年頃に設立された手話サークル歩みの会に岡野さんが参加したのはおよそ30年前のこと。ふとしたきっかけで誘われたサークルには当時6、7人のろう者がおり、手話で会話する様子を見ているのが何よりも楽しかったと振り返ります。最初に覚えた手話は分かる、分からない。交流会ではろう者の方からこれも知らないのかと嬉しそうに手話を教えてもらったそうです。手話で心が通じ合う瞬間に大きな喜びを感じたといいます。手話に触れ合うことで、30年近く在籍する中で多くの人がサークルを去り、また新たな顔ぶれが加わるのを見てきました。サークルを辞めたメンバーと街中や買い物先でばったり会った時、手話やサークルの思い出話に花が咲きます。聞こえない人のことを理解しサポートしてくれる人がいるということが嬉しいと語ります。遅れてもいい、休んでもいい、でも続けてほしい。これは歩みの会のモットーです。若い世代が手話に興味を持ち、サークルに入って手話やろう者のことを少しでも理解してくれたら嬉しい。私たちは種まきをしているのです、と岡野さんは温かい眼差しで語ってくれました。手話を覚えるコツは、普段の生活で使える単語を覚えていくこと。伊藤よしこさん。手話を覚えて交流できた喜び。伊藤さんは幼い頃、聞こえないことから周りの状況が全くわからず、ただ様子を伺いながら過ごしていました。学校で手話を教わる機会がなかったため、同じ寄宿舎の先輩から手話を教えてもらったそうです。危険なことに気づけない、自分の気持ちを伝えられないといった大変な思いもしましたが、手話を覚えて交流できたことや家族で旅行に行ったことが楽しい思い出だと語ります。手話サークルに関わったきっかけ。サークルに関わることになったのは、知人から誘われたことがきっかけでした。サークルでは手話に興味を持ち、熱心に学ぶ会員の姿を見るのが楽しかったそうです。手話を覚えるコツは、おはよう、お昼の12時、ありがとうなど、普段の生活で使える単語から覚えていくことだと教えてくれました。手話を一度にすべて覚えるのは大変ですが、少しずつ積み重ねていくことで、やがて会話ができるようになっていくそうです。誰もが住みやすい温かい町に。 八幡浜市手話言語条例の施行により、手話に興味を持つ方が少しでも増えること、ろう者のことを理解し、誰もが住みやすい温かい町になっていくことを伊藤さんは心から願っています。岡野幸恵さんと伊藤よし子さんの写真、また皆さんが活動されている様子の10枚の写真が掲載されています。手話サークル歩みの会。歩みの会では手話を学ぶだけでなく、聴覚障害者との触れ合いを大切にしています。興味がある方はぜひご連絡ください。活動日、毎週金曜日午後7時30分から9時、八幡浜市保健センターにて、問い合わせ社会福祉課、電話22-3111。